主の皆を賛美いたします。清先生が熱を出されていて、今朝測ったら7度8分ぐらいありまして、お部屋でお休みになっていらっしゃいます。抗原検査をしましたが、それは陰性でした。おそらく疲れて熱が出たのかもしれないと私は思っております。皆さんのお祈りをお願いします。ヨドバシ教会に宇塚紗英さんという声楽家がおられます。峰野達弘先生とコラボして賛美の CD を出していらっしゃるんです。その宇塚さんがドイツに留学中にクリスチャンの方が来て宇塚さんに伝道をしたそうです。私は仏教徒なのでキリスト教はいりませんと、そのように宇塚さんは答えました。すると相手の方は、驚きながらも顔を輝かせて、そうですか、それならぜひ私に仏教について教えてくださいと聞いてきたそうです。それに対して宇塚さんは全く答えることができなかった。何も知らなかったんですね、仏教について。そこから宇塚さんは宗教について、またキリスト教について改めて求め始めたと本人がそのように明かししていらっしゃいます。仏教というのは哲学であって実に多岐にわたっています。到底一口では言い表すことができない多様性が仏教の中にはあります。私も一度勉強しようとしたことがあるんですけど、到底歯が立ちませんでした。それに対してキリスト教はシンプルであります。十字架にかかられたイエス様を信じて天国に行く、これだけです、キリスト教は。十字架にかかられたイエス様を信じて天国に行く、たったこれだけ、これがキリスト教の核心ですね。最も重要なところですね。ウェスレアンもまた同じようにシンプルなんです。皆さん、ウェスレアンという言葉を、お聞きになったことがあるでしょうか。この教会はウェスレアンの教会として、設立当初からウェスレアン・ホリネス、あるいはメソジストの教会として歩んできました。私も、清先生も、また、加藤啓二先生も、啓二先生のお父様も、またその前の代々の牧師さんたちも、すべてウェスレアンです。ウェスレアンもまたシンプルなんですね。それは心の純潔。これがウェスレーが説いたキリスト教徒の性格です。ウェスレアンは心の純潔を重要視しております。心に留めていただきたいと思います。エフェソの信徒への手紙の2章の5節には、 過ちのうちに死んでいた私たちを、キリストと共に生かし、あなた方の救われたのは、恵みによるのです。同じ二章の八節に、あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく、神の賜物です。恵みによって救われるというのは、これは救いについてのキリスト教の根本的な教えです。その上に、18世紀イギリスで生まれ、イエス様のために生涯を捧げたジョン・ウェスレーは、恵みにより信仰を通して救われた人たちが、その後どう生きるのかということを指し示しました。それは、清く生きるということです。清く生きるということ、心の純潔。これがウェスレアンの心です。私たちは今、礼拝に集まりました。救われた人の生活は、礼拝に集まり、献金を捧げ、生産に連なります。家に帰れば、日々の祈り、また聖書を読み、家族や友人にも伝道をします。それはウェスレアンでなくても、キリスト教徒なら誰でも、そうですね。ルター派でも、カルバン派でも、バプテストでも、心あるクリスチャンは皆そのように励んでおります。同じです。そのようなクリスチャンの生活が、清い心を持って、純真な心で続けられていますか?というのが、ウェスレアの問いなんです。何度も申しますが、心の清さが何にも増して大切にされる。これが私たちの教会です。それは心の清さ、純潔さというのは旧約聖書、新約聖書を貫いて神様はその民に心の清さを求めておられます。清さは神様のご性質なんです。神様のご愛は、愛は清く一途でございます。神様の一途な愛は十字架の上で明かしされています。皆さんもそのことは重々聞き続けて来られたと思います。神は愛です。神は愛なり。神様の愛は、旧約聖書においてはイスラエルの選びに、エジプト脱出の出来事に、シナイの山での立法の授与の出来事に明かしされています。新約聖書では、ゴルゴタの丘の十字架の上に神様の愛が集約されています。神様は一人子をお与えになったほどに私たちを愛してくださいました。その愛を私たちは信仰によって受け取り、その結果、私たちの罪は完全に許され、洗われ、清くされます。聖霊によって新しく生まれて、 神様が私たちを神様に愛された私たちは、今度は私たちが愛するものへと作り変えられていくんです。なんという恵みでしょうか。マタイの22章の34節から40節、また同じ言葉がマルコ12章の28節から34節にありますが、このような言葉です。イエスは言われた。心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の戒めである。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。第二も、神様が私たちにくださったのは一つの愛です。神様の愛は私たちに注がれました。私たちの心に溢れました。私たちがそのいただいた神様の愛にお応えする愛は、これは二つの方向に向かうということですね。今お読みした御言葉からすれば、心を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが第一の戒め。第二は、隣人を、隣人を自分のように愛しなさい。つまりここには二つの愛がありますね。神様が私たちにくださったのは一つの愛ですよね。御子イエス様を賜るほどに愛された一つの愛。そしてまたそれは、清く、偉大な愛でございます。私たちの応答は、私たちの愛は、それは、神様の愛のような強力な巨大な愛ではないかもしれません。小さな愛かもしれませんが、二つの方向に向かっています。上と横ですね。上は神様を愛する第一の愛。横は隣人、隣人を愛する第二の愛です。私たちに託された生涯の仕事、それはこの二つの愛に私の生涯を貫くことです。そうしなさい。そしてそれができる。そうする力を与えてくださる。これがウェスレーが強く弟子たちに語ったところです。最後に、神様の愛に生きる私たちに、生きようとしている私たちに、神様は一つの試金石を置かれました。それが今読んでいただいたところ。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそ、キリストイエスにおいて、神があなた方に望んでおられることです。 喜び、祈り、感謝。この三つは、神様が私たちにくださった救いの印でございます。この救いの印を持っておりますか？持っていますか？この救いの印があなたの中に輝いていますか？いつも喜んでいますか？絶えず祈っていますか？どんなことにも感謝していますか？今私たちが様々な戦いや環境の急変や様々な忍耐の中に置かれていても、喜び、祈り、感謝は揺るぎないものですか？苦難とともに喜び、祈り、感謝が遥か彼方に飛んでいってしまってはいませんか？これらの賜物に欠けている、これらの賜物に背を向けている、これらの賜物が忘れられているとするなら、黙示録2章5節にあるように、あなたがどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて、初めの行いをしなさい。悔い改めないなら、私はあなたのところへ行って、あなたの食材をその場所から取り抜けよう。祈ることも、喜びも、感謝も、どこかへ落としてきた。忘れてしまった。ああ、神様を立たせ、待ちぼうけさせている。こんな素晴らしい恵みをくださった神様をに背を向けている。どこからそのような自分を悲しむこと、どこから落ちたのか反省し、悔い改め、清めの道を目指して進んでいきましょう。お祈りします。神様、喜び、祈り、感謝する。神様がくださったこの素晴らしい恵みを、生涯にかけて明かしすることができますように、若い時も壮年の時も老いたる今も変わらない全く変わらないその神様の恵みの中にとどまらせてくださいますように、どうぞ導いてください。誠に神様を見上げることにおいて足りなかったことをどうか許してください。聖霊を私のうちに満たしてくださり、いよいよ豊かな力を天より注いでくださり、この小さな虚しい器を神様の偉大な愛によって満たし続けてくださいますように、よろしくお願いいたします。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。